Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
子育てママの笑顔整頓カフェにようこそ。店主のマスミンこと村田マスミです。ママの笑顔は子供の自信。ママが心からの笑顔で人生を楽しめば、子供は自然と幸せになる。家事に仕事に子育てに、ママはやることがいっぱい。ちょっと手を休めて一息ついてみませんか？当店では子育てが少し楽になる、笑顔のヒントになるようなメニューを取り揃えております。どうぞ30分お付き合いください。皆さんこんにちは、マスミンです。11月ですね。ちょっと肌寒い今日この頃だったりしますけれども、私の方はですね、結構こう最近活発に活動しているんですね。言葉がけ育児コミュニティって言って、ホームページの方でねご参加いただけるコミュニティがあるんですけど、そこでね最近いろんな方からのご相談を受けて、みんなで喋ったりしてます。結構ね子育ての悩みとか、お母さん方ワイワイガヤガヤとオンラインでね交流してるんですけど、うちはこんなだ困ってるとか、それに対してでもうちはこういうことしてみてるよとかね、そういう情報の交換とか、みんながやってることの試し合いっことかねして、すごいね楽しく、過ごすことができるようになってきています。ね、もしねご興味おありの方は、公式 LINE 言葉がけ育児っていうのでね検索していただいたら ID で友達追加できるので、そちらの方で、お友達になっていただくと、コミュニティの参加方法もわかるっていうことなので、ぜひまずは公式 LINE ね、友達登録していただけたらなと思います。で、そういう今日はね、その中でちょっと気になるね、子供に自信がないんだけれどどうしたらいいのっていうやり取りがこの前あったので、ちょっとそちらについてシェア後でねしてみたいなと思います。はい、では今日も30分どうぞよろしくお願いします。この番組は未来のビジネス環境を創造し、新しい価値を生み出すコミュニティ、西宮市阪急高等園から徒歩30秒のコワーキング&シェアオフィス、イデコラボの提供でお送りいたします。FM ギグ、マスミンの笑顔整頓カフェ。I stand at your gate.から実践できるママが笑顔になるヒント、先ほど、お伝えしたんですけれども、私の、コミュニティというか言葉がけ育児というコミュニティがあるんですけれども、その中で、先日話題に上ったトピックなんですね。子供に自信がないんだけれどどうしたらいいのっていうことでした。 いつもね、なんか新しいことに取り掛かるたびに尻込みしたりとか、あるいは一生懸命すごい何度も何度も練習したのに、いざ本番になると自信がなくてできなくなっちゃう、やりたくないみたいなことになっちゃったりね、するっていうお子さんがいらっしゃって、でお母さんはね、すごいもう本当にこれだけ練習したんだから大丈夫だよとかね、もっと自信持ってあなたはできるからっていうことを一生懸命言ってるんだけど、なかなか難しいんですよねっていう、もともとの性格ももちろんあるんだろうけれど、こういう子に少しでも自信をつけさせてあげるにはどうしたらいいんだろうっていうね、お話だったんですよ。で、みんなでいろいろわーわー喋ってね、うちはこうしてるよとか、わー、うちの子はもう何でもやりたがりだからちょっとわかんないやとかね、いろんなご意見があったんですけれども、そのご相談いただいたお母さんがずっとおっしゃってたのが、もうとにかく自信持ちなさいっていう言葉をずっとかけてるんですっていうことだったんですね。で、そこでね、ちょっとお話ししたいなと思ったことができたのが、実はね、人間誰でもなんですけど、大人でもそうだと思うんですよ。自信ない時って、もっと自信がついたらこれもできるのに、あれもできるのに、もっと自信がついたらこういうことにチャレンジしたいんだけれどみたいな感じで、自信がついてからやろうって思ってね、後回しにしちゃうことってあるじゃないですか。で、子供は一緒で、子供だって一緒でね、そういう心理がやっぱり働いてるんですよね。だけれども、実際自信ってほっといてつくもんじゃないし、動かないとつかないんですよね。だから自信がついたらこれやろう、自信がついたらあれやろうっていう風に置いとけば置いとくほど自信ってつかないですよね。なんか何か一つできるようになったりとか、何か一つ達成したとか、人に喜んでもらえたとか、そういうことを介して自信ってだんだんついていくものなので、とにかくやるっていうことが大事なんです。なんだけれども、でもうちの子尻込みしてやらないんですよっていうお母さんいらっしゃると思うんです。なぜかというと、それなんでやりたがらないかというとね、できるかどうか不安だからですよね。苦手なことってやっぱり自信は持ちにくいし、やったことないことに自信持って取り組めるって少ないと思います。なので、ちょっと遠回りに感じるかもしれないんですけど、実は一番近いっていうことがね、得意なことをどんどんやらせるってことなんですよ。その苦手の克服っていうのも大事かもしれないんだけど、それは後からできる気持ちになっていくので、まずは子供が得意だ、自分はこれができると思ってることをどんどんどんどんやらせてあげて、そのできるっていう気持ちを増やしてあげるっていうことがすっごい大事なんですね。だから、そのできるよ、自信持ちなさい、自信があったらできるから、自信を持てばいいって言っても持てないので、お子さんがね、自分はこれができる、あれもできるっていう気持ちをどんどん増やしてあげると、おのずと自信がついて苦手なことにもチャレンジできるようになります。で、遠回りに聞こえるかもしれないけど、ぜひね、すごい有効な方法なので、得意なことをどんどんやらせてあげてください。はい、ではここで今週の一曲です。マイケル・ジャクソンで Heal the World。
Think about the generations, and to say we want to make it a better place for our children and our children's children, so that they know it's a better world for them, and think if they can make it a better place.
There's a place in your heart, and I know that it is love.Much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. there's no hurt or sorrow. There are ways to get there. If you care enough for the living, make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place.
では今週の素敵なゲストをご紹介します。神奈川県伊勢原市でご活動中の子どもが主役のサッカークラブ伊勢原 FC フォレスト代表の市場哲弘さんです。こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ね、今日もズームでねご参加いただいてるんですけれど、
はい、はい、
子どもが主役のサッカークラブっていう風におっしゃってたんですけどね、どうご紹介したらいいですかって言った時に、うんうん、なんかパッと聞くと、サッカークラブだから子ども主役は当たり前じゃないってちらっと思ったんですけど、うん、どういう意味なんですかね。
あ、なるほど。おそらく日本中の世の中のサッカークラブのほとんどは、
はい、
結構いまだにそのコーチ、サッカーコーチがトップダウン気味にというか、
はいはい、
子どもたちにああやれこうやれっていうふうに指示命令出して動かして、
はい、
でまあなんて言うんだろうな、この大人の意図がすごく入っているというか、
はいはいはい、
そういうチームが多いんじゃないかなと思うんですね、
うん、
でその中でフォレストはどういう活動をしているかというと、目先の勝利はもちろん大事なんですが、
はい、
もっと大事なのは子どもたちの未来
で、うん、
彼らが彼女らがその社会に出た時に、
はい、
自分で自分の人生を切り開いていく、そういう力が必要で、
うんうん、
じゃあそのためには自分で考えて行動することが必要で、
うん、
ってなったらもっともっと子どもが自由に自分を表現して、
はい、
で子どもが主役となって活動できる、でサッカーを通してそういう力を発揮できるサッカークラブがいいなということで、
うん、
そういうキャッチフレーズにしてます。
なるほど。あれですか、じゃあなんていうのかな、今伺う感じだと本当自分たちで考えて行動するんだよっていうね、
はい、
もちろんスポーツ、サッカーに限らずスポーツを通して人間性を育てるとかね、よく言うじゃないですか、
うん、
ざっくばらんに大きくね、うん、
スポーツ頑張ると人間性が育つよとか、助け合いの精神が身につくとかっていうのはよく親も期待することだと思うんですけど、じゃあ具体的に、てっちゃんの、てっちゃんのって言っちゃった。
いいです、言ってください。
てっちゃんのサッカークラブでは、じゃあここが普通のっていうか予想のそういうトップダウン、おっしゃってたそのトップダウンの、やり方じゃないんだよっていう、具体的に何かどういうことをされてるっていうのあります？
そうですね、指導理念の中にある、まあよくあるんですけど、それは心技体っていうふうにね、あって、それぞれあるんですけど、3つのアプローチということであって、はい、そのうちの心の部分にはまたさらにその3つのアプローチがあるんですね。
はい。
でそのうちの1つ目っていうのは、さっきも言ったように、そのボトムアッププラストップダウンっていう、なので
両方あるの？
両方あります。ボトムアップだけではなく、トップダウンももちろんあるんですけれども、はい、比率的にはボトムアップの方が多い、でそれはなぜかというと、自分で考えて行動できるようになるため、それがボトムアッププラストップダウンが一つ目。
はい、
はい、でなので具体的にはコーチがああやれこうやれっていうよりは、質問をしたりとか気づきを促すような、まあ声かけをしたりっていうのが、まあ一つ目。
はいはい、
で二つ目がいいとこメガネっていうやつで、
いいとこメガネ、
はい、
はい、
まあミーティングの一種ではあるんですけれども、練習の後とか試合の後とかには必ずやっている、まあミーティング
で、どんな感じですか？
いいとこメガネっていうのは、自分のいいところ、自分のできたところをみんなの前で発表する、
はいはい、
あるいは仲間のいいところをみんなの前で発表する。例えば、まあ低学年なんかは、なんか今日誰々くんがドリブルすごい上手だった、プラス僕にパスしてくれたから僕はシュートを打つことができました、ありがとう、拍手みたいな。
ああ、なるほど、ね、じゃあその日の練習であったことをみんなでこう、誰々くんのここが良かったよみたいな、サッカーのことだけじゃないってことですね。じゃあ
もう違います。例えばゴールを運ぶときにね、こう片付けてるときに重そうにしてたら誰々くんが手伝いに来てくれましたとか。
へえ、それ面白い、いいですね、なんかだから人の良さに気づける。
そうです、そうです、なので、人ってなんかすぐ違いとか欠点とかって見つけに行っちゃいがちなんですけど。
そうですよね、
だけどその人のいいところを見つける習慣を作る。
なるほど。
それをサッカーを通してやっているっていうのが、まあ、そのいいとこメガネっていうのが2つ目ですね、で3つ目が、オリジナルアプローチということで、
はい、
一人一人に寄り添ったアプローチをしましょうねというところで、ここでキッズコーチングが出てきて、5キャラクターと7ステップが出てくると。
あ、なるほど。
はい、そんな感じですね。
ね、まあ、5キャラクターと7ステップっておっしゃってくださったんですけど、何ですかっていう聞いてる人が
そうか
思うかもしれない。まあ、子供のもともと持ってる性格に寄り添っていこうってことですかね。
そうですね、はい、子供がもともと持っているその生まれ持った気質というもの、性格をコーチが見極めて、で、まあ、心に寄り添った言葉がけであったりをしていくのと同時に、その成長段階のステップがあるので、
はいはいはい、
まあ、年齢もそうだし学年もそうなんだけど、じゃあこの学年ではこういうことを大切にしていこうねとか、例えばその5年生とかね、になってくると結構、学校でもいじめの問題とかもね、出てくるところだけど、そういうなんかこう、我慢することとか努力することとか、まあ練習中にもしかしたら喧嘩もあるかもしれないし、その喧嘩の中でも育つものがあるので、自分をまあ主張すること
を、
相手の意見を聞き入れること、そこで折り合いをつけること、みたいなことをやりながら、こう、まあ、喧嘩も含めてやっていくと、次の思いやりに進むよねとか、そういう感じでね、活動していますね。
じゃあもう本当にあれなんですね。だからコーチ、何人いらっしゃるんですか？
コーチは僕の他に3人いて、あと、アシスタントコーチも2人3人ほどいます。
それだけの大人がそのたくさんのお子さんを見守って るんだけれども、だから本当に必要以上に手出ししないってことですかね。
ですね。なので練習中のあのとか試合中の声を聞けば、
はい、
びっくりすると思います。多分コーチの、うん、コーチの声が響き渡るってことはほぼないので。
あ、そうなんですか。
子供たちがもう本当に子供たちの声が響き渡ってるんで、
なんかほらサッカーってイメージテレビ中継とか見ててもあのベンチから監督がめちゃめちゃ怒鳴ってるっていうイメージがすごいあるんですけど、だから伊勢原フォレストさんではそれがないってことですか。
そうですね、まあ、あるとしてもその気づきを促すような質問とかそういうのはねこうあるけど、
うんうん、
おいお前何やってんだ、シュート外してんじゃねえとか、なんかそうそういうなんか罵声とかそういうのはないし、保護者もそういう声かけはないですね。
じゃあもうむしろお子さんたちが率先して自分たちでどう動くかみたいなの
を、
あの何合図し合ってるみたいな感じなんですね。それってでもあれですか、もうなんかすごいなって思うんですけど、そのすぐにはできないじゃないですか。やっぱりだから今日自分で考えてやってって言ってもできることじゃないと思うんですけど、
もうちっちゃい頃からそれからもうあれですね、幼児から中学生までいるので。
ああ結構年齢広いですね。
はい、もう本当に幼児からそれは徹底してやってますね。
例えば具体的に一つ、なんかさっきから気づきを促す声かけっておっしゃってるんですけど、
うんうんうん、
あの例えばどういうことを言えば自分で考えてくれるんですかね。
あ、何ですか、プレーで言うと、
うん、
まあ、よくあるのはそのドリブルしかしない子、
はいはい、
に対して周りの仲間は見えてたとかっていう声かけもできますしね。
ね、
あるいはなんか、まあ、うん、ちょっと消極的な子というかミスを恐れがちな子が、うん、自分でチャレンジすることなくすぐパスを出してしまうというか、
うんうんうんうん、
自分でどんどんチャレンジできるシーンなのに、
うん、
すぐパス出しちゃうとかね。
わかります、シュートしたくないみたいな。
そう
多分私そっちですね、性格で自分で打って外したらとか思っちゃうんですよね。
そう
でこうチャンスだって分かってるんだけど、
うん、
みたいな。なるほどなるほど、
うんうん、
で、まあ、自分で決めたくない子、
そうですね、まあ、そういう子に対してじゃあどう声をかけるかとか、
うん、
今こういうのもできたよっていう提案をするとか、あ、まあ、もちろんでもね心理的な安全とかが普段の練習からできてないとね、うんうん、いけないので、
じゃあその普段の練習でお子さんたちが、あれなんですか、じゃあメニューとかも自分たちで考えるんですか。その
低学年はある程度型が決まっていて、
あ、
はい、で日替わりのキャプテンがいて、
うん、
日替わりのキャプテンがじゃあ今日最初ウォーミングアップで鬼ごっこ何やりますかって言って、みんながはいはい、氷鬼なんとか鬼泥系なんとかってみんながこう手を挙げて発表して、で日替わりのそのキャプテンがじゃあ今日は氷鬼やりますとか、
サッカーなのに、
あ、もう鬼ごっこ最初に必ずやりますよ。
そうなんだ、
うん、必ずもう鬼ごっこってめちゃくちゃよくって、
ああ確かにね、走りますもんね。
そうで自分からこう走るだけじゃなくて逃げたりもしなきゃいけないから、
はい、
危険察知能力とか予測力とか、
ああなるほど、だからどうやって逃げるかとか
もあるし、戦略自分で考えるし、どこにどう逃げるか、
うん、
で見る力もあるじゃないですか、鬼がどこかにいてどう追いかけてくるのかとか、
なるほどね、
で身のこなしとかね、体のコーディネーションとかも関係してくるし、
うんうんうん、
でコミュニケーションも取れるし、
うん、
鬼ごっこってめちゃくちゃいいんですよ。だから
なるほど、今すごい聞いたら納得しましたけど、
うん、
本当ですね。
いやたまにねいるんですよ、あんまりサッカー分かってないお母さんが。
いやでも多分なんで鬼ごっこやってるんだろうって思うと思います本当。
そうですよね、めちゃくちゃ意味があります。
なるほどね、だってフィールドものすごい広い中をね、もう本当360度見てないといけなかったりしますもんね、うん、サッカーって、
うんうん、
そっか、だからその単に遊んでるように見えるけど、あの全部つながってますよっていうことですよね。
めちゃくちゃつながってます、
うん、 単にドリブルが上手になるとか、
うんうん、
そういうことだけではない。
もう全然違いますよね、うんうんうん、やっぱりコミュニケーションって大事だし、
うん、
仲間の中で自分が何をするか、どう自分を表現するかっていうことなんで、
うん、なんかサッカー教室っていうより生き方教室みたいな
まあそうですよね。でも言ってみれば、うん、その子が自分で自分の人生を切り開いていくためにツールとしてサッカーがあるっていう感じですか
ね。どうしてあれなんですか。どうしてじゃあサッカー、まあもちろんサッカーができるからっていうのあると思うんですけど、
はいはい、
てっちゃんご自身が、
うんうん
うんうん、どうしてサッカー教室なんですかね。
そうですね、まあ一言で言うと僕がサッカーしかやってこなかったからっていう
そうなんですか。そういう人生だったんですか。
サッカーしかやってこなかったんで。
めちゃくちゃ打ち込んでたんですね。じゃあ、
いやもうだって高校の時も学校は休むけど部活は行くっていう人でしたから
本当ですか。え、放課後登校みたいな。
そうそうそうそう、みんな学校から帰ってくるのに一人だけ学校に夕方向かう人間がいるっていう。
へ
ー、そうだ、まあ、これをラジオで言っていいのかどうかわかんないですけど
それぐらい、まあ、なんか学校生活自身はそんなに、まあ、あの嫌だなと思うことがあったとしても、
うんうん、
サッカーはすごい好きでずっとやってたってことですね。
部活だけはもうサッカーだけはもうね、行ってましたね。
でずっとサッカーですね。サッカーやめた時期はない感じですか。
やめた時期ないですね、そう言われてみればね。
そうなんだ、
うん、
いつからっていうか子供の頃からですか。
小学校の何年生だ、3年生かな2年生かなからですね、
はい、でもそれだけ打ち込めるものがあったらいいですね。
まあそうですね、まあ、幸せだと思います。それでね、今職業がサッカーのコーチでサッカーのチームの経営者ですからね、
うんうんうんうん、
幸せですよね。
そうですよね、うん、でなんかこうあれですよね、なんかそのクラブにしようと思ったのはなんでなんですか。だからいろいろサッカーのコーチってよくあるじゃないですか、地域の
はいはい、
公的な、チームのボランティアコーチとかいっぱいいらっしゃると思うんですよ。
そうですね、うんうんうん、まあ、
うん、
プロのサッカーコーチとして、
はい、
で J リーグの、ね、チームとかいろんなチーム、町クラブもそうだし、プロのサッカーコーチとしてずっとこう1年契約、まあ、プロ野球選手と一緒です
ね、はいはい、
プロサッカー選手と本当コーチとして契約で1年2年ってこうやってきたんですけど、やっぱりこう自分の理念を持って、
うん、
自分の理念でサッカーを通して子どもたちを育てていきたいっていうふうに思ったので、
はい、
自分で立ち上げたって感じですね。
なるほどね。なんかあの近くだったら通わせたいっていうか、うちの子たちもう大きいからあれだけどあれなんですけど、本当ね、なんかあの伊勢原にいらっしゃる、ね、お母さん方はてっちゃんが伊勢原にいてラッキーだって私思うんですけど、はい、じゃあそうですね、もうなんかお話聞きたいこといっぱいありすぎて、今まで何をしてこられたのかとかあれなんですけど、うんうん、
はい、
ちょっと時間がなくなってきたので続きは来週だから、それだけサッカーをずっとやってこられたてっちゃんが、はい、あのサッカーを通して子育てとかそういうことに貢献していって今後どうしていきたいのかね、
うん、
とかそういうことをちょっと来週は伺ってみたいと思います。お楽しみにしてください。
はい、
はい、では今週のゲストは神奈川県伊勢原市でご活動中の子供が主役のサッカークラブ伊勢原 FC フォレスト代表の市場哲弘さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。 When your legs don't work like they used to before
FM ギグマスミンの笑顔整頓カフェ。 Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek? さあ今日の笑顔整頓カフェいかがだったでしょうか。ね、サッカーを通して自分で考えて行動する子を育てるんだっておっしゃってましたね。今日ちょっとね、私がお話しした笑顔のヒントの中にあることともつながっていくのかな若干とも思いました。 すごいね、やっぱりスポーツってただスポーツができるようになるだけではなくて、そこから派生していろんなことにつながっていくんですねっていうふうにね、すごい感心しました。はい、今日も何か一つでも皆さんの笑顔のヒントがあったなら嬉しいなと思います。ではまた次回、来週のこの時間をお楽しみに。